さなぎなぎの変態国語 B。 毎度皆さんこんばんは、国語の先生のなぎです。この番組は学校では受けられない国語の授業をコンセプトに、なぎの変態的視点を通して学んでいく国語の授業です。今日も12分間よろしくお願いします。さて、今日は10月9日水曜日ですね。週も真ん中でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今週は深読み久々に行きたいと思います。カムバック深読み。深読みしちゃう30分。このコーナーは毎週なぎが選んだ作品を変態的視点から深読みし、作品から得られる学びはもちろん、作品との向き合い方などを探求していきます。というわけで、ちょっとね、こう連作の企画というかコーナーどうやねんっていう話もしていましたけれども、まあちょっと一回完結をちょっと心がけてね、引き続き深読み、やっていきたいなというふうに思います。今週の作品は加藤英子、ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ。はい、ということで、よろしくお願いします。今日は1時間目です。って言ってたやわ。この本ね、まあ、今年の春にもうすでに手に入れて読んでたんですよね。で、まあ、扱おうと思ってたんですけれども、まあ、ここまでダラダラときました。まあ、僕の、怠惰のなせる技ですね。はい、ありがとうございます。で、この本との出会いなんですけれども、まあ、春に読んでたって言ったじゃないですか。あの、今年の3月のですね、愛媛県のあるセミナーの打ち上げで、まあ、僕が敬愛する先生からですね、この本いいよっつって勧められたんですよね。で、もう即ポチって、で届き次第もう読んだんですよ。で、まあ、タイトルからも分かるように最高の読み聞かせとありますから、まあ、読み聞かせの本なんですよ。どうですか？特にあのお子さんがいる変態さん、読み聞かせしてます？またもうだいぶ子供大きいわっていう方は、何歳ぐらいまで読み聞かせってしてました？ねえ、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、あのこの本を紹介してくださった先生、まあ、この先生小学校の先生なんですけど、この先生は小学生でも読み聞かせしてるよ、いやこの本読んで読み聞かせの考え方変えてほしいって言って、まあ、進めてくださったんですね。で、まあ、まだうちの子供はですね6歳、まあ、幼稚園ですから、まだまだ読み聞かせをねする機会っていうのはあるんですけれども、まあ、でもやっぱ読み聞かせに対しての考え方っていうのが変わりましたね。で、加えて言うと、その、まあ、ずっとこう読んでね、で、まあ、何3月に読んだから4、5、6、7、8、9、10ともうほぼ半年ぐらい、寝かせてた状態なんですけれども、この間僕が、まあ、心の中で師匠と仰いでいる新潟の先生のオンラインセミナーをね受けたんですけれども、まあ、それも小学校の先生なんですけど、その小学校の先生が、児童にこう文章を読み聞かせるっていうか、教科書の文章を、まあ、授業の最初に読む、まあ、僕らの業界では判読なんて言うんですけど、判読する様子、これがですね、 まさにこの本で言われている最高の読み聞かせ、ダイアロジックリーディングだったんですよね。うわーと思って、これはもう一回ちょっと自分のね、勉強も兼ねて、読み直して、かつラジオとかでも扱わないとと思った次第なんです。黙って話を聞くことはいいことなのか。これ僕はずっと自分自身の問題意識として持っているんですよね。で、まあ、僕今通信制の高校で、働いているわけなんですけれども、まあそれはね、全日制だ、毎日通う系の、まあ、一般的に言う普通の高校の指導に、なんやろうな、まあ時代的な限界を感じたっていうところがまああったんですよ。まあ、別にこれは批判をしているわけではなくて、これは僕の感じ方っていうところなんですけどね。だまあその時代的な限界ってなんやねんっていうと、まあ、スカートの丈が短いとか、ツーブロックが禁止だとか、髪の毛の色とか、ピアス開けたらあかんとか。まあ、いわゆるブラック校則なんていうね、昨今言われますけれども、そういうことです。タバコ吸ったらあかん、お酒飲んだらあかん、これは法律で決まってますから、これはダメなんですよ。だけど、そういうとこですよ。でも、まあ、そんなんてもうええんちゃうんと思って、ねえ、なんかそう、ね、まあその、昔は、その時代としてダメだった。校則として、時代的に校則としてダメだった。これはまあ、あった話ですけど、もうええんちゃう？いつまでもそんなこと言うててもっていうことね。で、その中に黙って人の話を聞くっていうのも入ってるわけですよ。まあ、いわゆるこう黙って人の話聞くっていうのはディシプリンなわけですね。で、まあ、ディシプリンっていうのは、訓練とか規律とかしつけとか、まあ言い過ぎるとこう折檻、まあ暴力を伴うしつけとかね、そういうようなことですよ。まあ詳しくは調べてもらえればいいかなと思いますけれども、ディシプリンと言います。そのディシプリンなんじゃないのかと思うんですよね。で、これはその中等教育以上だけでなくて、幼児教育とか家庭教育においても、そういうディシプリンとしての黙って人の話を聞くっていうのが行われているんじゃないのか、って思うんですよね。じゃあまあさ、例えばこう中学校とか、高校とかの全校朝礼とか集会とか、そういったところで、黙って人の話を聞きなさいっていうディシプリンが行われる。まあ、これはもしかしたら感覚として自然に受け入れられるところもあるかもしれないんですけれども、じゃあ、小学校じゃないな、幼児教育とか家庭教育にこう視点を移した時にですよ。ちょっと想像してみてほしいんやけど、まあ、例えば自分がね、幼い子供と、または自分の子供と話をしている途中に、なんかこう違う話をしてきた。いや、ちょっと違うな。例えば自分と誰かが話をしている時に、幼い子や自分の子供が、まあ、第三者的にやってきて、そこに話割り込んできた。その時にこう無限なくディシプリン的に黙れと制するのか。ということですね。いや、もっと言うと、この絵本の話に、読み聞かせっていうところに、話を戻してくると、絵本を読み聞かせているときに、 子供が、え、ちょっと待って、それって何？とか、それどういうこと？これは何？とか、全然関係ない絵を指さして、あれは何？とか、話を挟んできたら、それを遮るのか、黙って聞きなさいって言って、遮るのか、っていうことなんですよ。いや、遮るんやろうなって思います、正直。人の話を黙って聞きなさいっていうことを、もう無条件に良しとする人は、多分そこで自分の子供であっても誰であっても遮るんやろうなとは思うんだけど、でも、この変態国語では、いや、この変態国語を聞いてくださっている変態リスナーさんとの、皆さんとの間では、いや、それはあかんと思うねんっていうことをちょっと共有したいのよ。だってさ、それ何って言ってきた話を、こう、無下に遮るってさ、興味を遮ることになるやん。ね、なんか興味持っていることがダメなこと、みたいな風に取られかねないじゃないですか。で、それが幼い子供とか、で、そうなんだったら、それって高校生とか中学生も一緒じゃないですかっていう話。むしろ高校生とか中学生の方が高いハードルを超えて、え、それ何？って発言したことに対して、いや、お前黙れと。黙って人の話聞け。バシッとこう遮ってしまうと、子供への、小さい子供への影響以上のものがあるんちゃうかなって思います。ってなわけで、ちょっと時間が来ましたので、ちょっと次回ということで、さよなら。